火曜日のコメンテーターは金融広報アドバイザーで特定社会保険労務士の大浦康子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今日は福利厚生のお話ですが、
はい、
自分のところの職場の福利厚生よく分かってないって方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが。
そうですね、これ各企業によって福利厚生の内容っていうのは違ってきますので、
はい、
実際自分のところの会社どういうものがあるかなっていうのは意識していただかないと、もしかしたら分からないかもしれないです。
そうですね、
はい、
そして今ちょうど就職活動の期間中ですが、学生さんにとってもこの福利厚生というのはいわゆる企業選びのポイントになりそうですね。
そうですね、
うん、
だいたい企業の募集要項とか求人票などを見るときに、企業規模とか労働時間、休日、賃金、賞与あるいは退職金のありなしぐらいは見られると思うんですけれども、
はい、
その他の福利厚生というのでよく聞くのが健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険っていうのが、これが社会保険完備っていう風な書き方してあると思います。これはですね、実際は法律で義務付けられたものなので、どこの企業でも、これはちゃんと入っているっていう風になっています。
はい、
で、問題は義務付けられていないもの、で例えば寮社宅ですとか、
はい、
住宅補助、保養所、あと事業所内保育所とか、
はい、
保育費の補助、それから企業年金、財形、こういったもので各企業独自の制度で、福利厚生としてあるところがあります。
はい、
でその、福利厚生っていうのはその制度がある企業じゃないと利用できないということになります。
そうですね、
はい、
さあその中で今企業年金という言葉がちらっと出ましたけれども、
はい、企業年金は厚生年金基金とか確定拠出年金あるいは確定給付年金などというものがありまして、
はい、
企業が自社の従業員を対象に行うもので、国から出る老齢年金のほかに企業年金を受け取れるということになります。
そうなんですね、
はい
はい、あと財形という言葉もありましたけども、
はい、この財形っていうのは正式な名称が勤労者財産形成促進制度と言いまして
ちょっと長い名前です、
はい
はい、
一般的に財形財形って言ってます、
はい、
これは企業を通じて給料から一定額を天引きしまして貯蓄できる制度ということで、
はい、
一般財形、住宅財形、年金財形というこういう3種類があります。
はい、
で住宅財形は住宅資金作りのために、積み立てるもので、年金財形というのは老後資金に備えるもので、
はい、
この2つというのはこの目的に使っていただくのであれば550万までは利子が非課税になるというメリットがあります。
これ結構大きいですね。
はい、
となると、これあった方がいいなというふうに思いますよね。
そうですね、はい、
ただこれなかなかこういったものを貯めようと思ってもやっぱり天引きとかでないとすぐに貯まらないものなんだろうなと。
そうですね、はい、金融広報アドバイザーの立場としては、
ね、
この天引き貯蓄というのはおすすめしているものなんです、
はい、
残ったら貯蓄っていうとなかなかその残せないっていうのがあるので
これは難しいです、
はいはい、もう強制的に引き落としてしまうというのでコツコツ貯めていくっていう方法です。
はい、いろいろとですねこの福利厚生の細かいところをご紹介いただいたんですけれども、やっぱりこういった部分しっかり目を向けていかなくてはいけないですね。
そうですね、こういう福利厚生っていうものもちょっと関心を持って見ていただきたいなと思います。
はい、
でただしですね福利厚生制度があまりない企業っていうのが悪いっていうわけではなく、福利厚生のメニューは少なくても従業員の成果に対して給料や賞与で支払うという考えの企業もありますので、
はい、
自分がどんな働き方をしたいかということを念頭に置いて、月々の給料とか賞与あるいは退職金、福利厚生がどんなものがあるかっていうのを総合的に見ていただきたいと思います。
はい、これは今就職活動されている方はもちろんですけど、
はい、
働いていらっしゃる方ももう一回よく見直しておきたいものですね。
そうですね、
はい、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
火曜日のコメンテーターは金融広報アドバイザーで特定社会保険労務士の大浦康子さんでした。